正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日は2月15日月曜日です。昨日日曜日がバレンタインデーということで、ね、皆さんどのようにお過ごしになられるんでしょうか。
いや、もう正木さんどうだったのか聞きたいです。
別に普通の日曜日でしたね。
そうですか。
月金としっかり仕事をさせていただいているのでね、はい、ありがたいことに。
そうですね、
土曜日日曜日はしっかりとお休みを取ってと。特別なく
素敵な奥様とお嬢様とのバレンタインデー、はい、ね、
別に普通でした。
そうですか、はい、
でもやっぱり、ね、若い方々にとってはスペシャルな日なのかもしれませんが、まあ、こんなコロナ禍の中どのように皆さん過ごされるのかなと、ね、この日ぐらいはいいかって言って2人で寄り添う方もいらっしゃるかもしれないし、でもね、やっぱり本当に嫌な世の中になりましたけどもね。
ちょっとね、気になることも多い中、まあ、チョコはね、どんな風に皆さんもらったんでしょうか。はい、
考え方次第で、こういう年があったなっていずれ思えるようになるんです、うんうん、
それも素敵ですね。
でそういう時が来るように、はい、今はですから感染しないようにという、うん、もうそれしかないです、
ね、気をつける、はい、
さて今日のこの番組のテーマはですね、はい、プラスチックごみです、
うん
うん、何回となくこの番組でも取り上げていますが、そのプラスチックごみに関する法律が今年から効力を発揮することになりましたので、はい、その話を少しね、分かりやすく、なるべく分かりやすくお伝えできればと思っております。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、今世界的に問題になっておりますプラスチックごみについてです、うん、
はい、
でこの番組でも何回となくね、この、ね、テーマを取り上げて、荻野さんもね、リポートしていただいてね、はい、で今年はですね、そのプラスチックごみ問題についての動きが少しありましたので、その話をね今日はしたいと思いますが、まずそのプラスチックごみがなぜ問題なのかというね、根本から少しね、おさらいという形でお話しさせていただきますが、はい、プラスチックというのは自然に戻らない素材がほとんどなんですね、うん、なので一旦、作ってしまって、それを使ってちゃんと処理しなければ永遠に地球上に留まり続けてしまいます。プラスチックゴミという、ゴミというね、言葉をつけるとなんとなく用が済んだら捨ててしまえばいい、うん、でゴミ箱にポイってしたとしても、はい、ゴミ箱、自分の前からはなくなったとしてもゴミ箱には永遠に残っていて、うん、これはどこへ移そうがね、例えば、海に捨てようが、川に捨てようが、
山に埋めようが、
うん、ずっとそこにあってなくならない、うん、ということで非常に問題になってしまっています
。ですよね。
でまだまだ深い問題ありますので、この後ね、お伝えしますが、日本はですね、このプラスチックゴミの総量、手元のデータでは940万トンで世界第5位です。なんか数年前のデータだと思いますが、
すごい嬉しくない順位ですけど、
だからね、はい、日本もただいたに事ではないと。で日本の人口1人当たりのプラスチック廃棄量は年間32キロですって。
すごい量ですね。
1年間で32キロプラスチックのゴミを出していると。あんまりそんな認識はないと思います皆さん。僕もそうですけども、うん、やっぱり平均するとこのような数字になって、これ世界第2位ですよ。
すごい量ですよね。だから
そうそう、重さで32キロですからね、う
ん、すごいことですよ。
もちろんそういうことになりますよね。
ぺちゃんこにしてね、うん、だってあんな軽いものがどれだけの量が、
例えば、空気たくさん含んだ素材、材料、プラスチックもありますからね、
はい、
うん、そういうのを含めたら、そうやって考えたらかなりの量になりますよね、うん、
それは世界第2位ですよね、
うん、
でもすごい、これはなんか恐ろしい。
そう、日本は他人事では全くないんですよ皆さんね。
本当に。
でさらにです、捨てられたプラスチックゴミは劣化したりしますと細かい破片となります。
これですよね問題になってるのが、
うん、で、はい、直径5ミリ以下のものをマイクロプラスチックという呼び方をして、 非常に小さな粒子に分解されてしまって、でこれが海に流れてしまうと魚が餌と間違えて食べ物と間違えて食べてしまう、
ね、
魚の体内に取り込まれてしまう、
はい、
であのそのマイクロプラスチックだけではなくてちょっとしたこう、まあ、例えば1センチ2センチぐらいの破片でも、うん、あの餌と間違えて ね、あの、うん、亀が食べてしまったりとか、
うん
うん、本当にあの海鳥のお腹ね、死んでしまった海鳥のお腹を開けると、ね、プラスチックだらけだったとか ね、そういう写真もあったりしますよ ね、
そのね、先ほどおっしゃったように消えないから消化もされないから残ってね、
うん、
でそれで命を奪う原因になるというね、動物たちもそうですし、
うん、
でまたお魚だったらそれを私たち食べますからね。
最終的には、魚を食べた人間にも、うん、もちろん今後ね悪影響を及ぼすとも言われています、だからプラスチックをゴミにしてしまうと本当にいいことがないですね、
はい、
なのでリサイクルって話になるわけなんですが、
はい、
でですねこれ怖い話ね、これ以前も お話したんですが、うん、一説にはですね、1週間にクレジットカード1枚分のプラスチックを人間が食べてしまってるとも言われております。
クレジットカードをね
1枚1週間に1回編むってこう貯める
ごっくんして
ぐらいの量になるという換算になるんだそうです。
1週間ですよ、まさきさん、
ね、
怖い。
そういうこれもちろんあの事実ですよ全部ね、あのフィクションじゃなくて ね、で特にですねあの今コロナ禍の中ですね、
はい、
食事はほとんどというか、まあ、あのテイクアウトが多くなっていますよね、
まあ、作ることがね基本ですけど毎日毎日はって言ってね、うん、できないからまあテイクアウトも多いですよね。
でその外食するのもちょっとね、うん、あまりいい状態ではない、テイクアウトします、
はい、
でテイクアウトする時の容器ってほとんどプラスチックじゃないですか、
はい、
でマスク、
はい、
マスクもあれ不織布と言われるね、うん、まあ、化学繊維でできたマスクなので、うん、これも実は自然界で残ってしまうものも多いんですね、うん、そのままね残ってしまうことが多いと、
ね、
自然界に帰っていかないと、
はい、
なのでねコロナのその、まあ、昨年から今年にかけては二酸化炭素の排出はだいぶ削減されましたと、
はい、
これ僕たちの社会なんだろう活動が弱まってね、二酸化炭素の排出だいぶ抑えられたんですよ、地球環境によってはいいことなんですが、
はい、
ただ生活苦しくなったという、ね、うん、別のあれもありますけども、でもコロナ禍の中悪くなってるものがあって、
はい、
プラスチックのゴミっていうのはこれ増えてるんだと思います、
ね、
まだまだ統計データとしてちゃんとね発表されていませんけども、これ落ち着いた時にね、
はい、
それがちゃんと調べられたらとんでもない量になってしまってんじゃないかなと思うんですね。
もう先ほどからお話聞いてるだけでも怖いのに、それどころでないっていう状態になってる可能性ありますよね、
うん、そうですね。この番組ではその気候変動問題、地球環境問題、さまざま扱っていますけれども、例えば地球温暖化問題と肩を並べるぐらいこのプラスチックごみの問題、これは大きいものだっていう認識をぜひ持っていただきたいですね、
はい、うん、
でそんな中なんですが、昨年このプラスチックごみに関する法律の一部が改正されました。
ああ、そうなんですね。
で今年からその効力が生じることになるんですね、
はい、
さてどういうことになったのか後半にお話ししたいと思います、
はい、
ここで一曲お届けします。
ボブリリアンで One More Cup of Coffee。One more cup of coffee before I roll.
teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food.
One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below.
Bob Dylan で One More Cup of Coffee。 こんな感じでいいでしょうか、マスミさん。
One more cup of coffee。
あーかっこいいし、はい、
あのこれも古い曲ですけどもね、味のある曲、僕も大好きな曲です、はい、お届けしました、
はい、
さて今日はですね、あの今全世界的に問題になっていますプラスチックゴミに関する、ね、法律改正されまして、今年から効力発揮しますよっていう話なんですが、特にですね汚れたプラスチックゴミ、
はい、
これの扱いに関する項目が結構ね、あの新しくなっているんですね。
そうなんですね、
うん、ちょっと細かい話ですが、でこの法律の改正のポイントとしてはですね、汚れたプラスチック廃棄物などを輸出する際に事前に相手国の同意が必要となります、うん、今まではそれがあまりなかったんですね、
はい、
で使用済みプラスチックの国内での適正なリサイクルがこれまで以上に求められることになりました、
うん、
ゴミがたくさん出ました、プラスチックゴミが出ました、処理しきれません、で今までは輸出をしていて結構スムーズにいって、処理できていたんですが、うん、それがあの相手国がちゃんと同意してね、あのいいよ受け入れますよっていう同意がないとそれができなくなります、
まあ、当然といえば当然だと思いますけどね。そうなん
ですよ、当然といえば当然ですよ ね。でもちろんこれの背景にはですね、あの海洋汚染などの環境破壊が深刻化していることがあって、うん
ね、
毎年ですね約800万トンのプラスチックゴミが海に流出しているとの試算もあります、
ね、もう本当に、
うん、荻野さんもビーチクリーンやったことあると思うんですが、はい、僕もあの何回かビーチクリーンをねやって、もう基本的にビーチクリーンの時ってあの自然に帰らないゴミを集めるだけでもゴミ袋いっぱいになるんですよ。
なります
よね、ほとんどね
本当に、
うん、それぐらいやっぱりゴミの量、プラスチックゴミの量が多い、
はい、
でこのあたりの話はだいぶ前の放送でね、あの、うん、プラスチックオーシャンという映画をね紹介しましたけども、
ね、
その映画はまさにこれテーマになっていますので、
はい、
あの過去の放送を気になりたければホームページからね、あの、うん、聞くことができます
、はい、
よろしくお願いします。その中でもですね、あのプラスチックゴミの中でも特に国内でリサイクルしにくい汚れたプラスチックっていうのはこれまでですね、あの結構受け入れてくれる国あったんですけども、
ね、
で実はねほとんどが中国だったんです、
はい、
うん、2017年までは世界各国が輸出するハイプラ、いわゆるプラスチックゴミの約6割を中国が受け入れていました。だけれどもこの同じ年2017年の末には中国はもう輸入規制もう受け入れませんよっていう流れができてしまってるんですね。でそうなると今まで過去のねあの状態なんですが、中国の代わりの国を探さなきゃいけないと、受け入れる国を探さなきゃいけないと、で代替地として東南アジアに今度は輸出の先を変えたんですね。で東南アジアへの輸出が増加したんですけども、
はい、
今度はですね東南アジアの方が受け入れ体制が不十分だったり、はい、不適切に処理された、それがゆえに環境汚染がになってしまったと、うん、これが東南アジアで起きてしまったんですね、
はい、
なので結果として東南アジアもまた輸入規制もう受け入れませんよ、でこういう経緯があったので今回法律改正になったということなんですね。で先ほど荻野さんも言われましたけども、あの自分のところで出たゴミは自分でやっぱり処理、回収処理、ね、これ当たり前です。
いや本当になんか恥ずかしいなと思ったりします、
うん、であの、うん、これ当たり前にできていなかったというのは当然、うん、それはねあのお金が発生するじゃないですか、
はい、
処理しますから、うん、だからそれを代金払ってくださいよって、うん、そういう経済的な面が成り立ってるからそういう動きになってるんですけども、
まあね、それはそれでね、
そう、それで潤ってるっていう国もないことはないのでね、
はい、
まあ、ただその形としてはこの客観的に見るとその形は決していいものではないかなと、
うんうん、と思います、
思いますよね、 でですね、2019年おととしの日本の、プラスチックごみの輸出量なんですが、
はい、
約90万トン、まあ、この数値を言ってもなかなかイメージしにくいと思いますが、
ね、とてつもない、ね、なんか
量は多いなと、
ね、そんな感じしかないんですけども、
う
ん、
なので、はい、この法律の改正による影響っていうのはやっぱりかなり大きいです ね、うん、
ね、
じゃあどうするかっていうと、じゃあ国内で、
はい、
なんとかしましょうと、
うん、
プラスチックごみをなるべく減らす方向でいきましょう、
ね、
まあ、その動きはなんとなく見えてはいますよね、はい、身近なところでもね、
はい、
それから国内で適正にやっぱり処理していきましょうというそういう仕組み作りですね、というのもやっぱり頑張っていかなきゃいけない。
本当にそう思います。
プラスチックごみをね、こう輸出することを禁じてる、そのこと行為自体を禁じてるわけではないので、あの輸出はできるんですね、はい、形は。だけどもこれは相手国の同意がないと成り立たないので、まあ、これからはやっぱり自国で国内で、勝利なんとかしていかなきゃいけないなと。これですね、何でしょうね、じゃあ大変だっていう考え方ではなくて、
はい、
そうかそうか、じゃあ処理する、商売ができるなと、
うんうん、
国内で、
うん、
今まで海外に頼っていた、でそういうふうな発想にやっぱりならなきゃいけない。
そうですね、まあ、うん、本当に毎回とかよくね、正木さんもおっしゃってるし、こうゲストの方にもよくねお聞きしますけど、その我慢するとか、
うん、
しんどいという行為っていうのは続かないから、
うん、
何かそれを違う方向に、ね、変えていく知恵を絞るっていうのは本当にね大切なことですよね、
うん、コロナの問題もそうなんですが、その環境問題はやっぱり経済とはすごく絡んでくるんですよ、どうしてもね、
はい、
なのでその経済のサイクルにうまくこれ乗っけていかなきゃいけない、
うん、
でそうすると利益がそこで出てきますよね、なので企業は、利益を生むことができる、
はい、
でそういう形に社会の仕組み、経済の仕組みをそうやっていかなきゃいけないっていうのが今なんですね、
う
ん、
そうですよね、
でそれに、まあ、ある意味それに合った法律の改正だとも言われています。
はい、
で繰り返しますけども、やっぱりね、自分で出したゴミは自分で処理しなきゃいけない、これ当たり前です。
まあ、本当はね理想だと思います、う
ん、これがその法律としてちゃんと、まあ整いましたよ、
うん、
ということなんですが、これよく思うんですけどもね、法律って僕たちが守らなければいけない最低限なんですよ、
うん、
法律というのは、
はい、
とりあえずここは絶対守りなさいよっていうことなんですね。でも僕らは目指さなきゃいけないのは、例えばモラルであるとかね、
うん、
そういうもので、その法律以前自分たちでちゃんとね、しっかりと考えを持って処理していきましょう。このゴミ問題も多分そうだと思うんです。
いや本当にそうですよね。
で結局法律改正しなければ進んでいかないじゃないですかっていうふうに僕は受け止めますね、うん、
ね、本当に個人個人もしっかりとね意識して取り組んでいく、まあ、もちろんいい形で変えていく、アイデアを出してなんか楽しく、いわゆるね、その利益曲がるような仕組みを作っていくっていうことでね、
うん、そう、そこに頭と労力を使ってね、うん、そうしてったらやっぱりこのね方向はどんどん進んでいくと思うんですね、うん、
ね、
地球温暖化についてはね、二酸化炭素絡みのお話っていうのは、その今の政府主導にねようやくなりつつあってね、流れができつつありますけども、同じようにこのゴミ問題、
はい、
プラスチックゴミ問題、
はい、
これもですね、どんどんどんどん地球温暖化防止と同じ形で進んでいっていただきたいなとは思います
ね。本当ですね、
うん、
はい、
まあ、これから先ですね、まだまだこのテーマを取り上げなければいけないとは思います、
うん、
僕たちもビーチクリーンしてね、実感をちゃんと味わって、
うん、
その実感をリスナーの皆さんにお届けしてね、またいろいろ考えることもあるでしょうし、
はい、
そういう流れをねこの番組の作れていけたらいいかなと思います、
ね、そうですね、ちょっとコロナ禍の中、
はい、
まあ、まだできないことがあるんですが、正木さんとまたねビーチクリーンなんかも、うん、リスナーの皆さんともしたいですね。
そうですね、はい、今日はプラスチックごみの話題でした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、 なんとですね、2月21日の日曜日なんですけれども、加古川市民会館中ホールの方で加古川市民大学講座というのがあって、まさきさんのトークショーがあるんですよね。
すいません、僕からのお知らせでした。そうなんです、
はい、
で今回場所がですね、加古川市民会館の中ホールなんですけども、テーマとしては気象防災から見た加古川の未来、ということで、お話を少しね、これ荻野さんお相手していただけるんですよね。
もうね、番組と同じようにですね、私も添えていただいてます、
はい、2月21日、はい、お時間いかがでしょうか皆さん、
ね、よかったらぜひお越しいただきたいと思います、詳しくお問い合わせはですね、加古川市民会館の方になります。電話番号申し上げます。 079-424-5381 となっています。またホームページでもご覧いただけます。時間は午後2時、ね、開講ということでね、市民大学講座ですから開講、1時30分開場になっております、はい。こちらの一般の方が1000円、友の会というのがあるそうで、友の会の方が800円となっています。
お待ちしております。
お待ちしております。よろしくお願いいたします。
そしてこの番組にもですね、お便りたくさんいただいてましてね、ここはざっとですがご紹介させてください、
神戸市垂水区の方からね、ラジオネームがないのでそのままよろしいでしょうか。木下勇美さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、大好きなまさきさん、荻野さん、毎週お勉強になります、ありがとうございますといただいています、ね、道にゴミを捨てる人が後を絶たない世の中になっていて、コロナも落ち着かないです、悔しいというメッセージもいただいてますが、
ね、ここ数日の間にですね、マスクが落ちてるのめっちゃ目立つようになりました、
ね、私もよく見ます、はい。その他にもですね、ラジオネーム中吉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ね、平野区の方から、大阪の方からもいただいてますし、まあ、もうレギュラーのようになってます。神戸市北区のマーブルスファンもいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、春が済みかと思ったら黄砂 PM2.5 だって聞いてがっかりなんて言って、ラジオね、先日、はい、お話ししてくださったまさきさんの話題にね、溢れてくださったりとかですね、その他にも堺市の方からターチンさん、いつもいただきまして、いつも本当皆さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もうこうね、メッセージをいただいた方と同時に防災グッズもプレゼントいたしますのでね、待っててください。厳選なる抽選を月末に行いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、宛先をお願いします、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしています。
はい、どちどしお寄せください。お待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。